使徒五章の今日は29節をまず一緒にお読みしたいと思います。使徒五章の29節、鍵括弧の中を一緒に読みたいと思います。使徒五章の29節です。それでは一緒に読みましょう。3、はい。人に従うより神に従うべきです。はい、今日はこの箇所から神に従うべき、神に従うべきですというテーマで御言葉を受け取っていきたいと思います。皆さん、人は一日のうちに何回ぐらい決断、いろんなことを決断するかご存知でしょうか。朝起きて、ご飯にしようか、いや今日はパンの気分だなとか、もしくは今日はこっちの道から行こうか、いやこっちから行こうか、たくさんこうね、思い返してみるとたくさん知らず知らずのうちに決断してるなって思うと思うんですけども、大体どのぐらいの決断してるか分かるでしょうか。一日に大体約9000回。もうね、やめときましょうか。もう決断するのでね、もうこの回数を聞くだけでもちょっとどっとね疲れる感じを覚えるんですけども、やはり私たちのこの頭というものも、決断をしていくと疲れるということを経験するそうですね。決断疲れというそうですけども、どんどんどんどんその疲労がですね、こう頭にこう蓄積されていくということが、あるそうです。そして、それはどういうことをもたらすかっていうと、例えばミスをもたらしたりとか、もしくは、効率が悪くなっていく、集中できなくなったり、頭がこうね止まってしまう、そのようなこう感覚になるそうです。身近な、私たちの生活での影響を言うと、衝動買いというものも、この決断疲れというものから出てくるそうです。レジ横に、皆さんね、ご存知、レジ横に小さなお菓子置いてありますよね。それを買ったことのある方もいらっしゃるかもしれません。買い物に行きますね、お店に行きます。今日はどれを買おうかな。今日はこっちにしようかな、あっちにしようかな。いや、買おうか、買わないか。私たちは、その買い物の中でもたくさんこう決断、ずっと頭を使っているわけですね。そして、その決断疲れの状態でこうレジの前に並ぶんです。そこにパッとお菓子が置いてあるわけですね。取ってこうカゴに入れてしまう、あれはお店側の、そういうね、戦略でもあるっていうことが一つ言えるかなと思うんですけども、私たちは、そのように毎日たくさんの決断をしている、そして知らず知らずのうちにそのようなこう疲れをこう覚えているんだっていうことが、言えるわけです。しかし私たちは、今日その決断疲れから解放されて歩むことができます。神に従うということを通して私たちはそのようなものから解放されて歩むことができます。まず私たちがこの神に従うということを学ぶ上で、神様に従った時にどのようなことが起こるのかということを聖書を通して学びたいわけですね。この五章を見ていくときに、神に従うときにまず印と不思議な技が起こったというふうに書いてあります。五章の十二節ですけども、使徒五章の十二節、また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。人たちを通して多くの印と不思議な技が行われました。神様に従うときに印と不思議な技がそこに行われていきます。それはどのようにして起こっていったんでしょうか。前回私たちはアナニアとサッピラの話を聞きました。アナニアとサッピラは罪を犯しました。神を欺く、聖霊を欺く、聖霊を騙すという罪を犯しました。その結果どうなったでしょうか。彼らは教会から取り除かれてしまったんです。神様は彼らの命を取られました。その時に教会は非常な 恐れを持ちました。11節。そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じた。そりゃそうですよね。アナニアとサッピラ、一緒に共に歩んできたその仲間が急に夫婦ともに命を失う。それは人々に、教会に本当に多くの恐れを生じさせたわけです。と同時に、その次の12節では、印と不思議な技が行われた。つまりどういうことかというと、聖霊を欺くこのアナニアとサッピラが取り除かれたことを通して、聖霊様が活発に働きやすい状態になったんだっていうことを、私たちは知ることができます。人たちがそのような知る人不思議な技を起こったのは聖霊様の力だったんですね。使徒一章の8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。罪というものは聖霊様の働きをとどめます。聖霊の働きをとどめます。しかしそれを取り除かれるときに、聖霊様は働いてくださり、印と不思議な技をそこに表してくださるわけです。ローマ書の8章の5節と6節を一緒に読みたいと思います。ローマの8の5と6。3。はい。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉っていうのは自分の欲望のことです。欲望に従う人と、そして御霊に従う人がいますよ。アナニアとサッピラは自分の欲望に従いました。彼らは本当に良い動機で、その自分が持っている土地を売って、そして教会のために、人々のために、神様のために使おうとしたわけです。ところが、売った時に、その目に見えてきたお金を見る時に、残しておこう。そして、夫婦で話し合って、一緒に嘘をつこうね、OK したわけですね。口裏を合わせて、そして堂々と彼らは自分らの欲望に従ったわけです。結果は死でした。とても厳しい神様からの裁きでした。しかしそこに聖霊様が働かれるときに、私たちは印と不思議が行われたんだということを知ることができます。聖霊様の力によって、その教会を通して印と不思議が行われていきました。ガラテヤ5章の16節。私は言います。御霊によって、歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。御霊によって私たちは歩みたいと思います。そこに聖霊様の力が表されて、印と不思議な技が行われていきます。印と不思議な技、それは、聖霊の力によって、そしてさらに祈りによって起こったんだっていうことを知ることができます。ちょっと戻ってもらって、使徒の4章の30節見たいと思います。使徒の4章の30節。見てを伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。印と不思議な技を行わせてください。ちょうどペテロとヨハネが一度目捕らえられた時に、彼らはその当時の国の、権威者たちから、もう二度とイエス様の皆で語ってはならないと決定を告げられたわけですね。そして彼らはその決定を聞いてクリスチャンたちの方に帰っていったわけです。その一連の流れをクリスチャンたちに報告をしました。その時にクリスチャンたちは祈ったんです。なんて祈ったか。印と不思議な技をイエス様の御名によってできるように祈ってください。そのように祈ったわけです。そしてその答えがこの5章のところに出てくるわけですね。祈りによってこの印と不思議な技が 行われてきました。第一ヨハネの5章の14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。神様の御心、思いにかなう願い、祈りをするならば、神はそれを必ず聞いてくださる。彼らは、イエス様の皆によって印と不思議な技を行わせてくださいと祈りました。そして、それは御心にかなう祈りであり、神様はそのことを聞いてくださった。もう一度この5章の12節に戻ってください。また、人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの像にいた。彼らは一つになって神様の御心を祈り求めました。そしてその神様の祈りの答えを彼らは今目の前で見たんです。その状況は本当に彼らを一つにするものであったわけですね。私たちは自分の思いがそれぞれ違うわけですね。前回学んだように、私たちは育ちも環境も国籍もそして年齢も違う、考え方が違う。しかし私たちは御心を求めるということにおいて一つとなることができるわけです。そしてその神様の祈りの答えを私たちは共に体験することができます。祈りによって神様はその印と不思議な技を私たちに示してくださいます。このアナニアとサピアに裁きが下りました。そしてその後印と不思議な技が起こりました。これをその町の人々は見てたんですね。一連の流れを見ていました。その時にその町の人々っていうのは二種類の人に分かれたって書いてあるわけですね。13節と14節。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。14節、そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。全く真逆の人がそこに生まれたっていうんですね。アナニアとサッピラが命を取られたことを見ました。その時に、いやちょっととんでもないけど、あの神様を軽々しく私たちは信じることができない、ちょっと慎重になろうという人たちですよね。しかしその人たちに対しては尊敬を持っていたという人たち。そしてもう一方は、いや、この神様こそ私たちが信じるべきお方、信頼して 100% 間違いないお方だと知って信仰を持った人たちが起こされたということです。信じる人はますます増えていきました。印と不思議なこの技が聖霊様の力によって、そして祈りによってそこに表されていったときに、そこにイエス様を認め、イエス様を信じる一人一人が起こされていったということです。これこそまさに神様が私たちに示してくださる印であり、不思議な技です。私たちはこの地にあって、人々の救いを受け取っていきたいと願います。家庭の、まだ救われてない家族の、そして職場の、学校の一人一人の救いを、この印と不思議な技を共に受け取らせていただきたいと願います。先週ちょっと朝の挨拶で紹介させてもらったんですけども、この魚住の地に、引っ越しがほぼ決まりました。神様は私に魚住の地に引っ越ししてくるようにその道を、導いてくださいました。宣教のために神様はこの地に来なさいっていうふうに言われました。目的はたった一つ、それだけです。チカがこの4月から小学校に通い始めています。その時私は清水小学校に行くと思い込んでいました。清水小学校、皆さんわかるでしょうか。線路の、北側でもう神戸の近くの方ですね、魚住町ですけども、あのディオの上の方ですね、あります。清水小学校に行くもんだと思ってました。それは神様がこの魚住の地に引っ越ししてくるようにって示してくださって、その時に神様が見せてくださっている土地がその清水小学校の校区にあったからですね。僕は疑いませんでした。絶対そこなんだと この4月、チカは清水小学校に行くんだ。今、金峰小学校に行ってます。もう答えはシンプルですね。神様の御心は違ったということなんですね。生活がそのことで変わりました。毎日、教会の目の前の公園に登校班に参加していくんですけども、そこまで送ってくる、まあ、その生活がガラッと変わっていく中で、まず一回引っ越ししてくるっていうことを、まあ、模索し始めました。先々週信じた者の群れというねメッセージを聞きましたけども、その時に神様は気がつくとこのように祈らされていました。神様、魚住チャペルの前進のために、成長のために私を用いてください。御言葉を聞いていく中で神様はそのような祈りを僕にさせてくれました。そしてその次の日に魚住の不動産で物件を紹介してもらいました。とても良いものでした。そこから見に行った次の日から、神様あなたの御心は何ですかと祈り求め始めました。その時に神様はディボーションを通して僕に大事なことを教えてくれたんですね。それはあなたの常識と私の常識は違うよっていうこと。神様は魚住のね、僕に素晴らしい土地を見せてくださったんです。今加古川に住んでいます。こっから僕はここにてっきり行くもんだと思ってたわけですね。だから清水小学校に行くんだと思ってました。確かに私はここを見せたよって。でも神様は言われたんです。でも、こっからそこに直接行くとは言ってないよって。そこに行くための順番や方法も私が全部知ってるよって。自分の中に握ってたものがあったんです。近場清水小学校。これ僕軽く言ってますけど、すごい僕にとって大きなことだったんです。地下は絶対清水小学校。それを僕は手放さないといけなかったんです。自分の思いを手放さないといけなかったわけです。肉の思いです。神様、それを手放します。神様の前にそのように進めさせられました。そしてまた、日曜日のその祈りを思い返しながら神様は僕に語られたんですね。弟子たちに、イエス様が弟子たちに言われた言葉です。信仰がないのはどうしたことか。あなた日曜日に何て祈ったんだって。教会の成長のために、前進のために捧げます、用いてくださいって祈ったんだろうって。私は今この道をあなたに用意しているよって。信仰がないのはどうしたことだ。はい、行きます。はい、行きます。神様がその道を開いてくれました。家のことを、教会の皆さんに、また特に恋の家のメンバーの皆さんには進捗状況を分かち合ってきました。そのために、一人一人が祈ってくれました。祈ってるよって声をかけてくれました。実際にその場所で祈ってくれました。中でも、楠木姉妹は、なぜか知らないですけど、僕が候補としているその物件一緒に見に行くっていうねすごいでしょ、ね、で祈ってくれるんです。いつもそこで祈ってくれるんです。今回も祈ってくれた、今回の物件も祈ってくれた、一緒に行ってね祈ってくれた。神様の御心なら与えてください。神様の御心なら与えてください。神様がその祈りに応えてくださったことを感謝します。共に祈ってくださった一人一人に主にあって感謝します。このことを通して人々の救いにつながる、私はそのことを期待して魚住の地に引っ越ししていきたいと願っています。神様に従うときに、そこに聖霊の力によって、そして祈りによって、そこに印と不思議な技が行われていきます。神様は今日私たちにどのような御心を示しておられるでしょうか。今日どのように従いなさいって神様は私たちに言っているでしょうか。神様に従うということで2つ続けて学びたいと思います。まず1つ目に、それは聖霊によって判断、聖霊によって判断するということ、それが神の御心であるということです。この印と不思議な技を行った人たちの評判というものは、あっという間にエルサレム、そしてその周りの町々にも広がっていきました。それを聞いた人たちは、 その人たちのところに来て、そして癒しを求めてやってきました。そして国の指導者たちの耳にも入りました。大祭司たちはそのことを聞いたときに彼らを捕らえた、人たちを捕らえ留置場に入れたというふうに18節には書いてあります。留置場というのは裁判を受ける前に入れて置かれるところです。そしてその彼らの動機は何であったかというと、妬みであったって書いてあるんですね。5章の17節、そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がった。国の指導者、全てをも、ね、決めることができるそのような指導者たちの心にあったものは妬みで、それが動機となってその奇跡を行っているその人たちを捕らえて留置場に入れた。ね、嬉しくなかったわけですね。みんなの注目が自分たちじゃなくて人たちに向いている。許すことができなかったんです。なんとか自分たちの持っているこの権限でそれをなくさせよう、捕まえて留置場に入れたら終わりじゃないか。彼らはそのようにしたわけです。人が心の中が妬みでいっぱいになっている状態っていうのは判断が狂ってしまうんだっていうことを知ることができます。そのようなあまりにも理不尽なおかしなその判断によって彼らは捕らえられて、そして留置場に入れられました。しかし天使はその人たちを解放してくださったんですね。そこから脱出をさせてくれました。捕らえられて留置場にいるもんだと思っている大祭司たちは集まってきて、あの人たちを連れてこい、そして裁判にかけよう、まあ、そのような話をするわけです。でももういないんです、こっちにはね。ね、もぬけの殻になっている状態。人たちは、天使から解放を受けたときに、神様からの御言葉を受け取るわけですね。神様からの命令を受け取るわけですね。20節。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。と言った。神様は天使を通して、主の使いを通して彼らにもう一度語りなさい。そして彼らはその言葉を聞いて、それに従ってそのもう一度伝えるということをしていきました。このことも使徒の40章に出てくる大胆に語らせてくださいという神様に対して祈りがもう一度聞かれているんだということを私たちは知ることができるわけですね。この人たちが捕らえられて、そしてもう一度天使によって解放されて、そしてもう一度この語るということはとても勇気のいる決断であった、判断であったっていうことが言えるんですね。しかしこの人たちの判断と、一方妬みに燃えて人たちを捕らえようとしているその大祭司たちとの判断はあまりにも対照的であるわけですね。まさき言ったように捕らえて、そして裁判にかけようとするわけですけども、そこに連れてこようとするとそこにはもういない。そしてそこに見に行った人たちは当惑した。どうしたらいいかわからなくなった。これで人たちの働きを抑えることができる、人々から注目を浴びないようにできると彼らは思ったわけです。でも彼らのしたその判断っていうのは本当に、ね、見てて本当に、何をやっているんだ、そう思えるような状況がそこにあったわけです。一方勇気ある人たちの判断、彼らのこの姿には本当に確信に満ちた、私はこのイエス・キリストの福音を伝えるんだ、そのような強い心を見ることができる人たちの心にあったもの、それは聖霊様ですね。彼らの心は聖霊様で出されていました。だから解放されて命の言葉を伝えなさい、語りなさいと言われた時に、彼らはその導きに従って歩むことができました。ヨハネの16の13、 一緒に読みましょう。ヨハネの16章の13節。3、はい。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。イエス様が昇天された後、聖霊様が与えられるという約束を私たちに与えてくれました。その聖霊様を人たちは受け取りました。語るなって捕らえられました。まだ捕らえられました。でももう一度神様が語れって使いを通して言われました。その時にいろんな思いがあったかもしれない。でも神様の言葉に聖霊様に従って彼らは語るという判断を選ぶことができました。ガラテヤ5章の25節。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。御霊に導かれて進もうではありませんか。聖霊様は私たちに判断を与えてくれます。神様に従う、神様が喜ばれる歩みはどの道であるか、聖霊様が私たちにはっきりと語ってくださり、私たちが選ぶ道を示してくださいます。私たちはその道を喜んで選ぶものとさせていただきたいと思います。人たちはもう一度語りなさいって言われたんですね。彼らが解放されたのは夜だったんです。彼らが語り始めたのは夜明け頃だったんです。言われてすぐ彼らはその行動を取りました。しかも捕らえられた場所と同じ場所で、人間的に考えるならばちょっと一回休憩しませんかとかね、ちょっと場所を変えませんかとか、私たちはそのように考えるわけです。でも神様の導きを彼らは知り、そしてその聖霊様の導きに従った時に、彼らは同じ場所でまた大胆に語り始めました。私たちもその彼らの姿に習いたいと思います。聖霊によって私たちは判断する、そのことを神様は今日私たちに求めておられます。二つ目に、神様が私たちに示してくださる御心、それは証人として生きるということ。イエス・キリストの復活の証人として私たちが生きるということです。捕らえられた彼らはもう一度同じところで伝えているわけですから、簡単に見つかりますよね。また捕まります、ね、また捕まって、そして議会にかけられるわけです。そして大祭司たちはその人たちに向かって言うわけですね。あれほど言ったでしょうって、イエス様の御名によって語ってはならないよって、なんということだと言うわけですね。それに対して人たちははっきりと言うわけです。今日の五章の29節の御言葉です。一緒にもう一度読みたいと思います。3、はい。人に従うより神に従うべきです。彼らはその当時の最高、まあ議決したんですよね。裁判として決まった当時の絶対従わなければならないというその決定に、彼らは人に従うより神に従うべきです、そのような決断を彼らはしました。私たちも国の権威は従わなければなりません。それは全ての権威は神様が与えられるものだからです。しかしそれが神の御心に反するものであるならば、私たちは喜んで神に従う選択をしたいと思います。神様の御心は彼らが証人として生きることでした。五章の31節32節。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。神の御心はあなた方が証人として生きることでした。イエスの御名によって語ってはならないと言われたけども、 それは神の御心に反するものだ。私たちが従うべきお方は神様だけです。私たちは証人として歩んでいきます。これが人たちの告白でした。この証人という言葉はギリシャ語では殉教者とも訳せる言葉です。彼らのこの告白は本当に力強い、自分の命を全部捧げてまでも私は神の御心である証人として生きていきますという告白を彼らはしました。いや、私たちにはできないかな、私にはできないかな、そのように思います。しかし聖霊様に満たされている時に私たちはそのことをすることができます。32節もう一度言います。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。聖霊様の力によって私たちは証人として歩むことができます。聖霊様の力によってイエス・キリストを伝えるという働きを続けていくことができます。中華系アメリカ人クリストファー・ユアンさんという人をちょっと紹介したいと思います、ね、高青年の方ですけども、彼は、小さい時、まあ、幼い時に自分自身がゲイである、同性愛者であるということに気づきます。それを自分自身は小さい時隠して生活をしてきました。アメリカ海軍に入隊してから彼はそのことを公にし始めました。自分がゲイであるということ、同性愛者であるということ、そしてそのような生活を彼はし始めました。そして彼の生活はどんどんどんどん荒れていき、彼は麻薬にも手を出すようになりました。その資金集めのために今度自分が麻薬を売るというそのような生活も始めました。彼の両親は、彼が麻薬をしていること、そのことを知りませんでしたけども、彼の救いのためにずっと祈ってくれてたんですね。8年間ずっと彼の救いのために両親は、またその教会は祈ってくれたそうです。神様はその祈りに応えてくださって、奇跡が彼の住んでいるドアのところにやってきたそうです。12人の警察官と、そして2匹のシェパードが彼の家の前に立っていたそうですね。彼は麻薬のその密売のために捕らえられて、そして刑務所に入らなければなりませんでした。彼はもともと歯科医を目指してたんですね。でも大学を退学させられて、そしてどんどんどんどん薬漬けの生活をしていきました。それで彼は満たされていると思ってました。でも刑務所に入ってゴミ箱を見るときに、自分の人生がまるでそのゴミのような人生に感じた。しかしその傍らに落ちている彼は聖書を手にして聖書を読み始めるんですね。彼の心にその聖書の言葉が突き刺さりました。彼の罪にその聖書の言葉が突き刺さりました。彼は刑務所の中でイエス様を信じることができました。麻薬は彼は簡単にやめることができたそうです。まあ、刑務所の中ではなんでね、ないと思いますけど。しかし彼は同性愛に対するその思いをやめることができなかったんですね。なんとかどっかに答えを見つけようと思って刑務所内にいる、まあ、チャプレン牧師に質問をするわけです。牧師は本を勧めてくれて、その本は彼は読み始めてみるんです。でも神様がそのことを認めていないなっていうことを気づいた瞬間に、あ、もういいですって彼はその本を返すわけです。もう直接聖書を読もうって。彼は聖書に同性愛の正当性がないかって読み漁るんです。どっかに答えがないかなって。どっかにこの自分のこの今の同性愛について神様は認めてくれてないのかな。彼はそれを見つけることができなかったんですね。神を選ぶか同性愛を選ぶか、どちらかに彼は立たされました。その中で彼は神を選ぶという決断をすることができました。と同時に 神様は彼を献身に導かれたんですね。神様のために全部自分の人生を捧げる、そのような献身へと彼を導かれました。刑務所から出てすぐに聖書学校に行きました、ね、そこに集まってくる、ね、研修者の人たちと話するわけですね。前の休み何をしてたの、まあ、いろんな、ね、あの休みのことを言います。僕刑務所にいましたみたいな。周りの人もびっくりを、ね、しました。でも彼の人生は全く変えられて、そして神様のために全部捧げていく。彼は今、聖書解釈修士号っていうかね、そういうのを取ってここにも出てます本を書きます、書いています。そして、その本がクリスチャンの学校でも今たくさん使われているそうです。それだけじゃなくて、下に写っているお父さんお母さんと本当にこの彼の人生のことを通して神様がしてくださったことを伝えるっていう働きをしています。イエス様の証人として彼は歩んでいます。彼の家族は歩んでいます。神様は今日私たちにどのように心を示しておられるでしょうか。聖霊によって判断するということ、神様が今日示してくださっている導きは何でしょうか。神様は私たちに証人として歩むということを、あなたの御心だよって、私の御心はあなたが証人として生きることだよって、あなたの家庭にあってあなたは私の証人だよって、あなたの今使わされている学校においてあなたは私の証人である、職場において住んでいる地域において証人として歩む、そのことを神様は私たちに願っておられます。印と不思議な技がそこに起こりました。その時に人々は神様を信じました。神様は私たちに今日聖霊様によって判断し、そしてイエス・キリストの証人として生きるように導いておられます。その神様に従って歩ませていただきましょう。